誰かのことじゃない。第77回人権週間。12月4日木曜日から10日水曜日。私たちは皆、自分の存在と尊厳が守られ、自由に幸せを追い求めることのできる権利、人権を持っています。世界人権宣言は、基本的人権及び自由を遵守し、確保するために、世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の基準として、1948年、昭和23年12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。これを記念して、採択日である12月10日は、人権デー、ヒューマンライツデーと定められています。我が国では人権デーを最終日とする1週間を人権週間とし、世界人権宣言の意義を訴えています。この機会に人権について改めて考えてみませんか？区内小中学校の取り組み。毎年区内の小中学校では、東京都人権擁護委員連合会と東京法務局と連携し、人権啓発活動を行っています。今年度の活動の一部をご紹介します。小学生の人権の花運動。三加校、東十条小学校、西ヶ丘小学校、田端小学校。子どもたちは、種まき、水やりなどの体験を通して、協力することや、感謝することの大切さと、命の尊さを感じることができました。小学生の人権メッセージ。三加校、十条小学校。9月20日に、世田谷区玉川区民会館において、子どもたちの人権メッセージ発表会が開催されました。北区の代表作品を紹介します。監修、人権擁護委員。仲直りの鍵、十条小学校、IM。私は今年の4月に仲が良かった友達と大喧嘩をしてしまいました。私は仲直りをしたいと思いましたが、なかなか声をかけられませんでした。中略。そんなある日、幼馴染の仲が良い友達に声をかけられました。中略。なんと、話してくれたことは、喧嘩をした相手の気持ちだったのです。中略。その後、喧嘩をした友達とお互いの気持ちを伝え合って、仲直りをすることに成功しました。中略。幼馴染の友達が、仲直りをする鍵のようになってくれたおかげで仲直りができました。だから私はその友達にとても感謝しています。そして自分の気持ちを伝える大切さを教えてくれた喧嘩をした友達にも同じくらい感謝しています。これからはなるべく喧嘩をしないでずっと仲良くしていきたいなと思います。それでも喧嘩をしてしまった時は自分と相手の気持ちを伝え合えるようになりたいです。もし周りで喧嘩が起きてしまった時は私が仲直りの鍵のようになれたらいいなと思います。そしてそれがなくても大丈夫な未来をみんなで作ることができると信じています。中学生の人権作文。三加校、稲付中学校、滝野川紅葉中学校、明王中学校、田端中学校、桜ヶ丘中学校、私立。令和7年度、全国中学生人権作文コンテストの応募作品の中から2作品を紹介します。監修、人権擁護委員。一粒の種から未来に多くの花を。桜ヶ丘中学校3年、佐藤セリカ。これまで差別を目にしたことがない人はいるだろうか。答えはノーだろう。中略。差別をするのはどんな人なのか。そのことを考えること自体差別なのかもしれないが、正直な気持ちを父に話してみた。中略。資料を見せてもらうと、差別の本質について、はっと気づかされる言葉があった。人は誰しも、社会的に力を持ち、優位な立場に立つ側、マジョリティと、その反対側、マイノリティの両面性があります。最初の一歩は、まず自分のマジョリティ性に気づくこと。なぜ差別があるのか、その答えがこの言葉にある。父の資料では、このイメージを、当たり前に開く自動ドアは、誰かには開かないかもしれない、 と表現されていた。中略。この解決方法は、ドアが開かなくて困っていることに周囲の人が気づいたら開けることに協力することだ。一人では開けられなくても、多くの人が協力すれば開けられるかもしれない。それでも開かないなら、ドアを修理する方法もある。ドアの管理者が修理を渋るなら、皆で声を上げるしかない。とはいえ、周囲の人が他人のために行動するのは実は難しい。中略。私は徐々に正しいことを行動で示した人を思い出した。病院で高齢の女性が支払いの際になかなか立ち上がれないが、受付の年配の女性はただ待っていた。周りも気にかける人、受付に同調するように貧乏ゆすりや咳払いでせかす人が入り混じっていた。その矢先、患者の一人の女性がすっと立ち上がり、お金を入れるトレイを高齢女性のところに持っていった。これに入れてもらえば窓口に私が持っていきますから、その間に立てるかしら。手伝えることがあったら遠慮なくおっしゃって。中略。高齢の女性はありがとうと言って支払いを済ませて出て行った。勇気ある女性も受付を咎めるでもなく、自分の支払いを終わらせ、受付の女性にお礼を言われても、困っていらしたからお声かけしただけよ、と笑顔で帰って行った。私はこの出来事こそ、開かない自動ドアを勇気ある人の力で開けた瞬間だったと思い出した。その後その病院では、高齢の患者さんが同じような時には、ゆっくりでいいですよと伝え、動作の補助もしている。勇気ある女性の行動のおかげで、自動ドアは今では誰にでも開く自動ドアになった。人権問題の解決には、もちろん訴訟や法律の改正を行わないと実現しないものもある。中略。15歳の今の自分には、そこまでの解決能力もない。だからこそ、病院での勇気ある女性のように、正しい行動を自ら実践し、周りの人の心を動かしていきたいと思うようになった。中略。若さは無知ではなく、無限の力だ。人権の理解に年齢なんて関係ない。多様性に富む多くの人の経験を差別ではなく、お互いの尊重、幸せにつなげよう。未来の東京は、誰もが青空を見上げられる世界でありますように。会話することで、明王中学校2年、島本由衣。私の鳩子は聴覚障害者だ。中略。そんな彼女を私は少し前まで、かわいそうと思ってしまっていた。中略。親戚の家について、私がまず衝撃を受けたのは、彼女の姉妹も彼女の子供も健常者だが、みんな日常的に簡単な手話を使っていたことだった。私より小さい子供が途切れることなく手話を使い、会話できているのを見て、すごいと思った。また、聴覚障害者だからと特別扱いせず、話しかけたり、手伝いをお願いしたりしていた。彼女の周りには理解してくれる人がいて、ちっともかわいそうに見えなかった。聴覚障害者としてではなく、普通に一人の人として周りが接しているのを見て、深く考える必要はなかったのだと実感した。中略。彼女は生まれつき耳が聞こえず、何かを伝えるときには手話が欠かせない。そのような方をろう者と呼ぶそうだ。そして彼女の旦那さんも聴覚障害者だが、生まれつきではなく、病気によって耳が聞こえなくなったので、少し話をすることができる。このような方を、難聴者、または中途失聴者と呼ぶそうだ。中略。親戚の人たちを見ていても、彼女と彼女の旦那さんとで話している人の差は、それほど違わない。みんながそれぞれ二人を平等に見ているということを表していた。その姿を見て、私はハッと刺さられた。私は、障害者だからという先入観を持って接していたのではないか。中略。私は親戚の人たちみたいに手話で話すことはすぐにはできない。けれど相手に伝える方法として筆談があることに気づいた。中略。話す前から会話することを諦めるのではなく、どうしたらいいのかを考える方が重要だということに気づくことができた。 私はこれまで聴覚障害者について何も知らないのに勝手に気を使わなければいけないと想像してしまっていた。中略。何でも障害者だからと決めつけてしまうのは良くないと実感した。そのため私はどう接すればよいのかわからない時にこそ会話するということが必要だと思う。中略。どう接すればいいかわからないと最初から会話することを諦めてはいけない。障害者としてではなく、一人の人として、相手が関わりやすい接し方を、会話を通して見つけていくことが大切だと思う。私もこれからは、障害者だからと決めつけず、何度も話してみて、理解することで、相手との接し方を見つけていきたい。夜間人権ホットライン。人権週間にあたり、夜間に電話による人権相談を実施します。人権侵害や日常生活の法律問題について、弁護士が電話でご相談をお受けします。個人の秘密は厳守します。ぜひご相談ください。電話 6722-0127 番、無料。日時、12月8日月曜日、午後5時から8時、1人当たり10分程度。問い合わせ、東京都人権プラザ相談担当。電話 6722-0124 番、または電話 6722-0125 番、午前9時半から午後5時半。人権問題でお困りの方は、区では日常生活の人権に関する問題でお困りの方の相談をお受けしています。区民相談室の人権相談、相談日時、毎月第4火曜日、午後1時から4時、予約制。問い合わせ、場所、広報課区民相談室、区役所第一庁舎3階2番窓口、電話 3908-1101 番。人権擁護委員。人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受け、日頃から区民の皆さんの人権が侵害されることがないよう見守る一方、人権啓発のための様々な活動を行っています。それでは、人権擁護委員の方々を、継承略でお伝えします。大島かな子、小林博之、牛村福太郎、あがつますみえ、南里陽子、渡辺博子、浜田美沙子、山本常幸、平野さとし、伊藤クロウド、島谷珠美、以上です。問い合わせ、多様性社会推進課、電話 3913-0161 番。誰かのことじゃない。第77回人権週間でした。